海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第103回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか？
はい、今日ちょっと実はですね、フランスからお届け物がございまして、このね、ちょっと変わった雑誌なんですけど、フラッシュという雑誌なんですけれども、まあ、ちょっとなんか未来を予測する SF カルチャー雑誌みたいな、そういうような期間で出ている雑誌の第2号なんですが、実はですね、これ表紙は見ていただいてわかるかわかんないんですけれども、マチュー・バクレさんがですね、この表紙書かれてらっしゃったりとか、ちょっと参加されてらっしゃるっていうことで、これもともとクラウドファンディングにもなってたんですけれども、ちょっとそれを参加いたしまして、そしたら早速なんかフランスから送られてきたみたいな、そんな感じでちょっと楽しんでいるんですけれども、この中にね、マチュー・バブレさんのインタビューの記事とかも載っていて、で、そのね、バブレさんがどんな風にこう漫画作品を描くのかみたいな話だとか、そういうのがね、載せられていたりして、1作品描くのに4年間ぐらいかかるとかそういうね、お話が書かれていて、ちょっとかなり興味深い雑誌でございました。
はい、ありがとうございます。まあ、興味ある人読んでくださいって言って読みやすいのかどうか分かんない。
まあ、これちょっとね、もう文字ばっかりなんです、あれなんですけれども、でもこれのね、テーマがね、なんかこう未来都市みたいなテーマになっていて、写真とかね、図版とかも結構いっぱいあるので、パラパラ見るだけでも楽しいです。
はい、ありがとうございます。はい、僕の方なんですけれども、久しぶりにですね、板橋にある、メゾンプチールナールさん、訪れまして、バンドデシネの専門店ですね、バンドデシネを2冊購入いたしました、ね、こんな感じ。
おお、はいはい
はい。で、一つはですね、この、イストアルドゥ・ジェルサレムっていうね、エルサレムの歴史っていう、そういうバンドデシネなんです。で、まだ読んでないんだけど、まさにエルサレムの歴史がここで綴られてるんでしょう。で、なんで買ったかって言ったら、前に海外漫画ラジオの中でもお話しましたけど、これすごいベストセラーになったんだよね、去年。で、まあ、イスラエルとパレスチナのことがあるからですけどね、なんか40くらい出たみたいな話も出てて、はい、まあ、どんなもんかなっていうことでね、ちょっと手に入れてみました。で、それもう一つ、これもね、海外漫画ラジオのどっかでご紹介したんだけど、ファンボクっていうね、はい、作品で、表紙見れば分かる通り、韓国の服伝統的な衣装ですよね。はい、で、おそらく、韓国ルーツの、フランス人の方が書かれてるんじゃないかなと思いますけどね。はい、これが、はい、売られてたんでね。
ああ、なんか去年結構ショーとかにもね、出てましたよね、うん、この作品もね。
はい、ということですね。うん、はい、また読んだらね、感想とか話したいと思います。はい、それではね、ここから本編やっていきたいと思います。今回は4つのトピックを取り上げたいと思います。見出しを、言っていきますと、米、アメリカですね、米コミックスオークションで過去最高値。次、米、ジェンダークイアが禁書トップ10リストで3年連続1位に。続いて、韓国ウェブ漫画がサブカルからメインカルチャーに中東で人気に。はい、最後にポンピドゥセンターで、大規模バンドデシネ展開催ということですね。はい、まずはコミックスのオークション関連の、話題ですね。見出しが米コミックスオークションで、過去最高値更新ということで、いつも参照している ICV2 で4月5日に公開された記事ですね。はい、4月4日にヘリテージオークションズコミックス、それからとコミックアートシグネチャーオークションっていう、そういうオークションが開催されたようですね。で、コミックスが、まあ、かけられたんですけど、そのオークションに。でですね、アクションコミックスの創刊号。スーパーマンが登場したことで有名ですけどね、このアクションコミックスの創刊号が出品されまして、600万ドルで落札されたと。 ということですね。
はい、
1ドル152円ということで計算すると9億1200万円ということで、
すごい、
とんでもないですよね。
へ
え、はい、コミックスのオークションとしては過去最高値ということだそうです。
はい、
それまでの最高額っていうのが、2022年に落札された、はい、スーパーマンの創刊号、これは520万ドルってことで、これも相当長かったんですけど、うん、
本当ですね。
はい、でその前が、やはり2022年に落札されたアクションコミックス、今回と同じですね、アクションコミックス創刊号、うん、でその時は340万ドルだったんで半分ぐらいだったんですけどね、えらいこっちゃっていう感じですね。
本当ですね、すごい一財産ですね。
原画とかでもないのにね。
ねえ、本当に、なんかもしかしたら今ね、なんか第1号とかで買ってたコミックスが何十年後かにはものすごい価格になってるかもしれないですよね。
まあでもね、これなんかだから38年とかなのか、アクションコミックスって、
あの、まあ、
100年ぐらいにね、100年待つとそれぐらいになるかもねっていう話かもしれない。
本当ですね。
はい、で、その他、あのアベンジャーズの創刊号とかね、ジャスティスリーグオブアメリカの創刊号なんかも高値で落札されたっていう情報も書かれておりました。
なる、
はい、続いてアメリカにおける禁書の話題ですね。はい、米ジェンダークイアが禁書トップ10リストで3年連続1位にということで、ザ・ビート、ザ・ブログ・オブ・コミックス・カルチャー、まあ、いわゆるコミックビートですね、そこで4月9日に公開された記事です。はい、全米図書館週間っていうのがあったそうで、それに合わせて、ステート・オブ・アメリカズ・ライブ、ライブラリーズ・リポートっていうね、そういう報告書が発表された、ようです。で、昨2023年に最も禁書申し立てを受けた図書ベスト10っていうのが発表されたと。これ似たような記事はね、前にも紹介したことがあるかと思います。でその中に、まあ、小説とかいろいろあるんですけれども、グラフィックノベルが3点含まれているということなんですね。で、まず、その3点何かっていうと、まずマイヤ・コベーブのジェンダークイア、それから、マイク・キュラートっていうのかなっていう人のフレームっていう作品ね、翻訳はないと思います。それからエリカ・モーエンっていう人でいいのかな、それからマチュー・ノーランっていう人、この2人の作家の Let's Talk About It っていう、それについて話そうよっていう作品にね、この3つが、禁書申し立てを打て、受けているという話なんです。で、マイコベブジェンダークイアについては3年連続1位ということで、すごいね。
うん、本当ですね。
はい、でフレイマーという作品、これが、10位の中、ベスト10の中の5位、それからレッツ・トーク・アバウト・イットが、ベスト10の中の9位、ということですね。でいずれも露骨な性的表現があるっていうこととか、それからあと LGBTQIA+ と、まあ、今言うのかな、そう書かれてましたけれども、その LGBTQIA+ の内容を含んでるっていう、そういったような作品であるんだそうです。はい、で禁書申し立ての数っていうのは、年々増える一方なんだそうですよ。まあ、そういう世の中なんでしょうね。これ日本も全く人ごとではないような気もしますが、で2022年には、2571冊が禁書申し立てを、受けていたと。でそれがですね、2023年には4240冊になったということでね。
おー、すごいですね。まあ、倍まではいってないけれども、でもこの1年でそんだけ増えちゃうんですね。
そうなんですよね。はい、ということでした。で、まあ、ちなみにこのジェンダークエアについてはね、サウザンブックスのクラウドファンディング成立しまして、うん、今作ってる最中なんじゃないかと思いますから、はい、いずれね、遠からぬうちに日本語で読めることになるんじゃないかと思いますし、とても楽しみですよね。は
い、そうですね。まあ、大体なんかこういうのでね、禁書になっている作品、いい作品が多かったりもするんでね。
はい、で、ちなみに記事の最後にはこれまで禁書申し立ての対象となったグラフィックノベルっていうのが何冊か、載っておりまして、要するにだからいい作品ということになるかと思いますけれども、それもね、ご覧いただけるといいかなと思います。例えば This One Summer とかやっぱ入ってましたね。
ああ、なるほどね。
はい、ということでございます。はい、続いて、ウェブトゥーン関連の、記事ですね。見出しが、韓国ウェブ漫画がサブカルからメインカルチャーに中東で人気ということで、連合ニュースで4月6日に公開された記事ですね。はい、冒頭部分を読み上げます。韓国国際文化交流振興院はこのほど2024海外韓流実態調査の結果報告書を公表した。実態調査は、昨年11月海外26カ国地域の満15から59歳の韓国文化コンテンツに触れたことのある2万5000人を対象に行われた、ということですね。はい、韓国の、これもだから、韓流コンテンツ、韓国文化コンテンツ全体のそういうレポートなんですけれども、特にそのウェブトゥーンについて、この記事ではまとめられておりました。韓国の、ウェブトゥーンの人気について、いろいろ質問がなされたということですね。それに対してどういうリアクションが出てきたかということで、これ海外の人たちがどう思ったかってことなんですけれども、大衆的な人気を得ているっていう人が 30.9%あったと。そのウェブトゥーンがね、で少数のマニアの間で人気だと思うよっていうのが 28.4%、 普通の人気なんじゃないっていうのが 24.2%、 ほとんど利用しないっていう人が 16.5% っていうことで、少数のマニアの間の人気っていうのもあるんだけど、それよりも大衆的な人気を得てるよっていう思う人が 30.9% っていうことで、一番割合的に低くなってるとね、いうことなんだそうです。で、前回の調査なのかどうなのか、2020年、これ2024年の調査なんだけど、2020年の調査では少数のマニアの間だけで人気だっていうのが 29.5% で最大だったんですって、割合的に。
なるほど。
それが大衆的な人気だと思うっていうのがちょっとね上に来ているっていうことで、変わりつつある、評価が変わりつつあると。で、国地域別には、エジプト、サウジアラビア、アラブ首長国連邦など中東で人気なんだって。
おー、これがなんか興味深いですね、中東。
本当だよね。はい、はい、で広く人気を集めてるっていうふうに思ってる人たちがエジプトでは 52.9%。
過半数超えている、
ね、サウジアラビアでは 48.0%、 UAE では 41.4% っていうことでね、興味深いです。で一方、日本とかカザフスタン、ロシアでは依然としてウェブトゥーンをほとんど見ないっていう回答が 30% を超えている。
そうなんです ね。
日本とかではね、見るっていう人もいるんじゃないかと想像する一方で、それでもやっぱりこれ年齢の問題があると思うんですよね。例えば僕はだからこういうニュース やりながら海外漫画ラジオやりながら全然ウェブトゥーン読んではいないんで、
確かになんかコアなこう漫画ファンの中でもちょっと分かれますもんね、ウェブトゥーン読んでる人と読んでない人ね。
紙になったものについては読むこともあるんだけれども、紙にならないと読まない僕なんかはね、でやっぱ僕の世代なんかではそういう人が多いかもしれない。で一方で暇つぶしとしてスマホで読むっていう人は気楽に読めるから読むと思うんですよ。
確かに。
逆に日本の漫画の方がそこは読みづらいのかもしれないよね、そういう人にとってはね。そういうようなことがねあるのかなっていう気がする。はい、で、こういうふうな形で、ともかく世界的な人気が上昇しつつある。一方でウェブトゥーンを有料で見る割合は少ないんだって。
なるほど。やっぱりただで見れるっていうのがこう広まっている原因の大きな一つなんですね。
ね、だからこの後さらに発展するためにはどうやってそこを課金していくかみたいなね、そういうことになっていくのかもしれないですね。はい、日本の漫画なんかだからそういうところがすごくうまくいっているんじゃないかと思うんですけれども、課金していくみたいなね、そういったところをウェブトゥーンがうまく取り込んでいけるかっていうところはね、興味深いところですね。最後にフランスにおけるバンドデシネの話題ですね。 見出しがポンピドゥセンターで大規模バンドデシネ展開催、ということで、アクチュアベレーというサイトで4月9日に公開された記事です。はい、近現代芸術の総合文化施設として有名なパリのポンピドゥセンターね。そのポンピドゥセンターで5月29日から11月4日にかけてバンドデシネの大規模な展覧会が開催されるそうです。
はい。
はい、タイトルがラ・ベーデー・ア・トゥレ・ゼタージュっていう、そういう、展覧会のタイトルになってまして、これはすべての階でベーデーをみたいなそういう感じだから、ポンピドゥセンターのすべての階でベーデーを展開するよっていう、そういうことなのかな。
すごいですね、それそうだとしたらね、
はい、まあ、ちょっと掛け言葉にもなってるかもしれませんけどね、バンテシネのすべてのステージみたいなね、はい、ということです。で、6つのコーナーに、まあ、これもしかしたら時期をずらしながらかもしれないですけど、まあ、いずれにせよ6つのコーナーに分かれているという話で、それぞれがバンドデシネの1局面を体現する、まあ、そういうような感じになってるんだそうです。で、最初のコーナーでは世界の漫画の3つの中心、これだからベーデーバンドデシネって言ってるんだけれども、ここで言ってるベーデーって、まあ、フランス語圏のバンドデシネに限るんではなくて、まあ、世界の漫画、フランス語で、ね、読めると全部それベーデーって読めますということになりますので、まあ、そういうことを、でもあるということです。で、その世界の3つの漫画の、中心地、まあ、バンドデシネ、それから北米のコミック、それから日本の漫画ですね、そういったものをフィーチャー、した展示を行うと。で、名前に使ってたのが、エルジェ、ベルギーの世界ですね、エルジェ、それからあとブレッチア。ブレッチアっていうのは、前にもちょっと挙げたような気がするけど、どっかの記事で、アルゼンチンの作家さんですね、もう亡くなってますけどね。それからあと、メビウス、マルジャン・サトリ、ダビッド・ベイなんか名前が挙がってましたけれども、おそらくコミックスの作家とか、それから漫画の作家とかも展示されるんじゃないかと思います。はい、で、次のコーナーではポンピドゥセンターの常設展示作品、まあ、これいわゆるアートですよね、それとバンドデシネを並べていくみたいなことをするようですね。で、名前が挙がってたのがバルチュスっていう作家ね、バルチュスと、それからブルッチっていうバンドデシネの作家、それからとジュリー・パスキンとジョアン・スファール、それからパウル・クレイとブレヒト・エヴァンスなどなどっていう感じでね、展示も行うと。それからとは世界の漫画の古典ということで、ウィンザー・マッケとか、ジョージ・マクマナス、ジョージ・ヘルマンとかね、まあ、それからエルジェの名前も挙がってましたけれども、はい、そういった、展示も行われると。まあ、そういうようなことが、全部で6つある、ということのようですね。で、展覧会の講演をしているのが、エレーヌ&エドゥアール・ルクレール財団という、そういう財団なんですけどね。の、ルクレールっていうのはね、ミシェル・エドゥアール・ルクレールっていう人が、作ってるんですけど、このルクレールっていうのはスーパーマーケットのチェーンで有名なんです。このミシェル・エドゥアール・ルクレールさんっていう人は、バンドデシネのコレクターとして超有名なんです。
あ、そうなんですか。
はい、で、自分で展、あの、なんていうの、美術館を作ってたと思いますね、バンドデシネ。
そうなんですね。
はい、で、その講演が入ってる、まあ、その人の、コレクションなんかもだから展示されるっていうことなんだと思います。はい、で、今年2024年はパリ五輪がね、行われるわけですけど、夏の間にね、
あ、はい
はい、あのバンドデシネも要チェックだってことが書かれておりました。
ああ、なるほど。でも結構長い期間やりますよね、5月26日から11月までってね、すごいな。
はい、ということですね。まあ、フランスはね、こういう展示のカルチャーはすごいあるんで、パリとかでもいろんなギャラリーで展示とかね、行われたりするんですけれども、今回やっぱりポンピドゥセンターが展示ということでね、すでにルーブル美術館でね、バンドデシネの本作ったりはしてるんだけれども、まあ、カルチャーとしてね、高く評価されて、いってる、そういうことなんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。